一です。
おはようございます。今回のエピソードでは地球に刻まれる人新世という年代についてお届けをします。このポッドキャストは僕が毎週お送りしているニュースレタースティームニュースの音声版です。スティームニュースでは科学、技術、工学、アート、数学に関する話題をお届けしています。スティームニュースはスティームボート乗組員のご協力でお送りしています。改めまして1です。このエピソードは2024年4月5日に収録しています。このエピソードではスティームニュース第174号から地球に刻まれる人新世という年代についてお届けをしていきます。人新世というのは漢字で書くと人の新しい世の中、これで人新世なんですね。比較的新しい用語で、今回お話をする地質学に関する言葉になっています。今回のエピソードでですね、地質学の話題を取り上げるのは実は個人的な体験と、関係があってですね、この週末にエジプトより戻ってきたんですよ。エジプトの調査ですね。僕は日本では長崎の海辺に住んでいるんですが、エジプトでは大抵砂漠の端っこに滞在してるんですね。砂漠といってもずっと砂地が続くわけではなくて、丘があったり谷があったり、時々ね植物が生えていたりもします。今回のミッションでは遭遇しなかったんですが、化石がゴロゴロ転がっている砂漠なんかもエジプトにはあります。このように砂漠を見ていると生の地球っていう感じがするんですよね。もし皆さんが今後エジプトに旅行されることがあったらですね、将来の旅行計画にこういった西方砂漠、これサハラのことですね、西方砂漠の方も計画に入れてみてはいかがでしょうかね。砂漠を見ていて感じるもう一つのことが、これ、日本にいるとあんまり感じないことなんですが、大地というのは地上、地面の上ではなくて空気の底、海の底を海底と呼ぶので空気の底は空底と呼ぶべきなんでしょうかね。大地というのは空気の底だということなんですね。日本はやっぱりこう地形が複雑ですし、植物も豊かですし、またね、雨が絶えず地上を洗い流しているので、大地、大地という言い方おかしいですかね、この地面の上に我々が立っているんだという印象を強く受ける、環境にいると思うんですが、砂漠の中でポツンとしていると、自分は空気の底に落っこちてるんだというふうな感じになります。で、何が言いたいかというと、空気の底なので、空気中から土が降ってきてるんですね。もちろんこのナイル川沿いであれば川が土砂を運ぶということもありますし、エジプトにはないんですが、火山のある地域、日本もそうですね、火山のある地域だと火山が土を地面に降らすということもあるんですが、空気の底というふうに考えると、空気中を漂っている土が静かに降り積もっていくということも想像できるんじゃないかなと思います。これがですね、 僕たちがエジプトで調査している遺跡も例外ではないのですが、古い遺跡ほど地面の下に積もっていく、重なっていくというね、法則につながっていきます。僕たちが興味を持って取り組んでいるのはエジプト古王国時代といいまして、今からおよそ4700年前から、大体4200年前ぐらいまでの時代なんですが、地球の歴史はもっとずっとずっと長くてですね、それに対応する地面の層、地層というものも地球には何層にも重なっています。もうまるでね、地球の表面というのはミルフィーユのようにさまざまな地層が重なっているんですね。で、この地層の、ある均一な地層のことを地質時代というふうに呼びます。ある地質時代というのは、地球で同じ時が流れていた時代ということになりますね。現在我々が生きている時代というのは、大きな区分で言うと新生代という時代、時代の代という文字を最後にくっつけて新生代というふうに呼びます。新生代の中でも細かく分かれていて、その中の一番上の層ですね、一番上の地層、我々が住んでいるのは新生代第4期寒新世メガラヤン期というふうに名前が付けられています。寒新世というのは、漢字で書くと完成した新しい世の中ということになるんですが、これが現在からですね、遡って1万年ぐらいの間のことを指します。1万年前に何があったかというと、最終氷期の終わりですね。地球が、おそらくは丸々凍っていた時代が1万年前に終わるんですね。ということは植物の生え方、育ち方というものもこの1万年前から大きく変わってきたわけですし、それにですね、原生人類ホモサピエンスが地球のあちこちで文明を築き始めたのもこの1万年前と大体一致します。というわけで、完成した新しい世の中、寒新世ということになっています。その寒新世も大きく3つの時期に分けられています。およそ1万年前、正確には1万2000年前頃ですね、寒新世の始まりの時期をグリーンランディアン期、中間の時期をノースグリッピアン期、そして、およそ4200年前から現在までをメガラヤン期、あるいは略してメガラヤンというふうに呼びます。この4200年前というのは、西暦でいうと紀元前2200年頃なのですが、この時にどうも大きな気候変動があったというふうに考えられています。エジプトの古王国時代が終わったのも、およそ4200年前なので、ひょっとしたらこの気候変動の影響でエジプト古王国時代が終わったんじゃないかと主張する科学者もいます。というわけで、どうやら地質時代の移り変わりが人類の歴史を左右しているようでもあるんです。寒新世の始まり、およそ1万から1万2千年前、この時代人類は文明を作り始めています。つまり農耕を始めたと考えられているんですね。そしてノースグリッピアン期の終わり、あるいはメガラヤン期の始まりと、 エジプト公国時代の終わりが一致しているということは、ここも何か地球規模での影響があって一つの王国が終わっていったんじゃないかというふうなことが言われているわけですね。今年2024年国際地質科学連合の第4期総序章委員会は、関心性に続く新しい区分として人新世を置くべきという提案を拒否しました。提案された人新世というのは1950年前後で関心性を打ち止めにして、つまりその関心性の内部一部であったメガラヤン期もそこまでで打ち止めにして、それ以降が新しい時代区分になるべきだという考え方なんです。人新世はオランダ出身のノーベル賞科学者パウル・クルッツェンが2000年頃に提唱をしたものなんですね。極めて最近の人類活動によって地質に急激な変化が見られるため、その変化以降を新しい時代区分にしようというものです。関心性までとはその逆で、人類の歴史が地質時代を書き換えているみたいなんです。国際地質科学連合は人新世の提案を15年かけて検討したんですが、今年2024年3月の投票で否決しました。否決の理由は公開されていないんですが、1950年というと、地質学的にはつい昨日ということになりますから、このつい最近の出来事で関心性を終わらせるというのはちょっとこう重すぎる判断、まだ証拠が足りないんじゃないかというような判断がされたのかもしれないです。なお考古学者たちは別の理由で1950年を一つの区切りにしています。ホモサピエンスたち、つまり人類が大気中で核実験、核爆発を始めたことから、1950年以降の動植物については放射性炭素年代測定という、考古学者にとってのキラーウェポンですね、もう時代測定の切り札というような道具が1950年以降の動植物については使えないんです。そこで考古学者たちは時に紀元前という年代の代わりに物理学前という年代表記を使います。紀元前というのはキリスト紀元から何年遡るかということで、英語では BC だったり、今最近だと考古学者は BCE という表現を使います。 BC が Before Christ なんですが、クライストはキリスト教文明圏でしか使わない指標であるので、 Before Common Era で BCE ですね。で、そうではなくて、この放射性炭素年代測定というのが、考古学の間で普及して、これがいつの植物、いつの動物かということを知ることができるようになったので、もともとは Before Presence、現在から何年前という意味で使っていたそうなんですが、それが1950年を境にその道具が使えなくなったということで Before Physics、BP ということを主張するようになりました。なので1950年から何年遡ったかを BP 何年というふうに表現するんです。例えば1900年ならば BP50 年というふうに数えます。で、 人新世はまだ正式に認められた概念ではありませんが、1950年、つまり BP0 年を起点にするのは、まあ、西暦よりも便利なので、ここは一つですね、日本人の皆さんに、あるいは日本語話者、日本文化をよくご存知の皆さんにご提案なのですが、日本人って年号を使い慣れているじゃないですか。今年は令和6年ですし、令和の前には平成があり、平成の前には昭和があった。こんな風に複数の年号を使いこなしているので、僕ね、1950年を起点とする年号を1個作ればいいんじゃないかなと思うんです。で、1950年、どんな年号がいいかなと思って、まあ、1950年生まれの方を探してみたところ、6代目三遊亭円楽さんが1950年生まれなんだそうです。なので、まあ年号は1年から始まりますが、まあ、元年ですね、令和元年、令和2年というふうに進むんですが、まあ、ここは一つ0年から始めてもらうことにして、1950年を円楽0年とすると、まあ、便利なんじゃないかなと思います。思いました。メガラヤンキの始まりは円楽マイナス4150年、今年2024年、令和6年は円楽74年ということでね、どうかなと思うんですが、ということをですね、メールでお送りしているニュースレタースティームニュースの174号に書いて、まあ、今朝ね、一斉送信したところだったんですが、送信した後で気づいたんですよ。まあ、これ昭和でいいんじゃない？例えばですね、今年2024年は昭和99年に当たるわけなんですが、まあ、昭和使えなくはないですよね。来年昭和100年とかね、使わないこともないですし、1950年というのが昭和25年になりますから、まあ、25年のタイムラグしかないのであれば、地質年代的には、あるいは考古学的には、まあ誤差の範囲というふうにも言えるので、まあ、日本人にとっては昭和でね、まあ、昭和マイナス何年という言い方は馴染みがないかもしれませんが、まあ、BP だって馴染みがないわけですから、うん、まあ、悪くないんじゃないかなと思うんですが、いかがでしょうか。昭和をね、世界に普及させるっていうのは。最後ね、与田話で、締めて、しまいました。最近のニュースをね、お伝えしたいなと思うのですが、2024年4月8日、これ日本時間では4月9日になるのですが、北米大陸で皆既日食があります。リスナーの方でね、もし北米在住の方いらっしゃったら、ぜひね、生で見ていただければと思います。生といっても、肉眼で見てはダメです。ちゃんと日食用のサングラスを使って見ていただきたいなと思います。まあ、僕のようにね、日本に住んでいる方、これアメリカの NASA がライブ中継、 YouTube でライブ中継をするそうなので、よかったらね、リアルタイムで、見てもらうといいんじゃないかなと思うんですが、ライブ中継の開始が日本時間の4月9日午前2時なんですね。日食はその後もう少し後から始まると思うんですが、これ北米のどこかによって、時刻が違うので、現地時間何時というのは言えないんですが、日本では4月9日午前2時からライブ中継が始まって、おそらく、そうですね、一番早く観測できるメキシコとかも中継先には入れていると思うんですね。いや、しかし午前2時かって、まあ僕もともと夜弱いのに、午前2時とか完全に夢の中ですね。 寝てます。録画で見ようと思います。僕は時差ボケってあんまりならないんですが、逆に一度なっちゃうとなかなか元に戻らない体質で、なので、例えば一晩無理して起きていたりするとしばらくですね昼夜逆転が続いてしまうたちなので、個人的には夜は寝るようにしたいなと思います。あとですね、僕なぜか飛行機のエンジン音聞くと自動的に眠くなるっていう性質があるみたいで、鉄道でねすぐ眠りに落ちる方もいらっしゃるかと思うんですが、僕の場合は飛行機で乗ってエンジンかかり始めるとすぐコロンって、寝ちゃいます。一度ですね国内線の飛行機で、移動した時に、僕はいつも国内線は窓側に席を取るんですね。寝ちゃうからで、邪魔にならないように、ぐっすり眠れるようにという意味で、窓側に座るんですが、その飛行機は窓側と通路側の2席で、通路側に女性のキャビンアテンダントさんが座られたんですね。で、男ですから、キャビンアテンダントさんとお友達になろうとか、どんなお話ししようとか、離陸までいろんな妄想をしてたんですよ。で、エンジンがかかります。駐機場から滑走路へ向かいます。エンジン音だんだん大きくなります。その頃からあと完全に寝てたみたいで、気がついたら飛行機着陸していました。キャビンアテンダントさんいなくなってました。僕毛布をかけてもらっていました。何だったんでしょうか。多分僕にはドラえもんの尻尾みたいな活動停止スイッチがあって、飛行機のエンジン音で、多分そのスイッチが入るんでしょうね。というようなこともありました。移動中眠ってしまうというのは、ある意味どこでもドア感覚にもなれるので、ふっと起きたらねもう次の目的地に着いてるわけですから幸せなことなのかもしれないです。またご興味があれば長距離移動のコツみたいな、あるいはエジプト調査の現実みたいなお話もこのスティーム FM ショート編で取り上げていければと思います。コメントいただければ幸いです。このエピソードは2024年4月の科学系ポッドキャストの日の共同企画でお送りしました。2024年4月のイベントホストは佐々木亮の宇宙ラジオさんでした。Spotify にですね、この企画のプレイリストが上がる予定ですので、そちらもチェックしてみてください。お相手は STEAM FM の1でした。ではまた次のエピソードでお会いしましょう。